改めましてこんにちは。5月13日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、円安株高だけが安心の源という人たちという話です。ちょっと海外旅行行きましたらですね、気温差が激しくてですね、風邪ひいてしまって、ちょっとひどい声なんですけども、ご勘弁ください。やっぱりいろいろ行ってみると大事ですね。特に今回ですね、ウズベキスタン行ってきたんですけど、元ソ連圏の国ですよね。で、ソ連の鉄骨が残ってんですよ。まあ、国を支えるその鉄骨が鉄筋ですね。鉄筋が残ってて。でも、やっぱり若い人たちがそれを継承すると、まあ、なんちゃって鉄筋だよね。はっきり言ってね。昔のソ連党と全然違う形になっていて。しかし、あれ、上の方はおそらく汚職ですよね。ロシア全体がものすごい汚職でなってて、今、トランプが粛清しておりますけども、まあ、旧ソ連圏も、それからアメリカも、ひたすら汚職ですよね。いや、もうこれはだからどうもならんですね。金に溶けちゃったんだと。だからそういう意味で言うと、まあ今回ね、ウクライナ、特別作戦とかね、あるいはまあ、イランの大騒ぎっていうのも、まあ、所詮やってることは、それぞれの国の汚職をぶっ潰すってことでしょうね。イスラエルだって言ってみれば、あれ、本当に汚職の塊ですからね、あれね。要するに金渡して脅かして、で、でたらめ法でやってきたわけでしょう。だからなんかこう一番最後に見えてくる世界っていうのは、まあくだらない話だね。それから今回機密解除された文書の中に入ってるのか入ってないのか私よく知らないんですけども、まあネット出ていったんですけどね。ロシアで、兵隊がUFO をですね、爆撃したら、ミサイルで撃ったら UFO 墜落したんだと。そしたら宇宙人が出てきて、光を出して、兵隊たちはみんな石灰の棒にしちゃったんだって話が出てくるんですね。これソドムとゴムラの話そのものですよね。振り返ったら石になっちゃったってやつですね。で、まあそれが本当なのかどうなのかよく知りませんけども、今回その宇宙人の秘密の公開がこれ始まったばかりなんですよ。160件公開されました。これ第一陣で、これからもっと出てくるんですね。そうなってくると今まで、フェイクだと言って隠されていたやつがどんどん出てきてるんですね。そっちの方がなんかすごいですよね。その一つがその兵隊が石になっちゃったって話で。いやー、まあそうなってくると、こう、神話の話とかね、歴史上の話が実際にあったことなんだと。で、要するに本当はずっと戦後も続いていたんだけども、誰かが隠してたんだっていうことになってきますね。ということは、まあなんていうか、非常にひどい、情報隠蔽で、その裏にある汚職、これが世界を蝕んでいたんだと。大陰布バビロンの崩壊みたいになっていたんだということが、ここで分かってくるわけですね。崩壊するものは崩壊していくでしょうから。まあ、世の中ですね、心当たりある人たちは随分不安に思ってるでしょうし、もう手遅れの人たちもたくさんいるでしょうし、まあ、なかなか引きこもごもで。で、日本だとですね、まあ、はっきり言って全くその頭が回らないって言うと本当にいますよね。トランプのこともよく全然わからないし、高市のことも全然わからないし、ロシアも何も全くわからない。何がどうなってんだって人は結構いるんですね。もちろん宇宙人のことも UFO のことも全然わからないと。で、やっぱり最後一言言うのはトランプが悪いと。トランプが悪いと。まあそれ別にいいんですけどね。はっきり言ってトランプを支持しても支持しなくても、トランプ好きでも嫌いでも、はっきり言ってどうでもいいんですよね。別に、アメリカの大統領なんですから、我々にとって別にそれ好きも嫌いもですね、支持するも支持しないもないわけですね。ただ彼がやってることってよく見とかないと、日本における影響はものすごいものがあるわけですね。だから好きとか嫌いとか支持する支持しない全く度外視して、どうなるかを見る、まあ、冷静な頭と行動力が必要なんですね。まあなんかね、そういうのあんまない人多くてですね、まあ別にいいんです。個人の自由ですから。でも結構それってですね、後から大変なんですよね。回り道しちゃってですね、余計な時間と労力を費やすことになっちゃって、結構くたびれ果てるだけってことが多いんですよね。まあ、ここはね、すべて縦分けですから、本人次第なんで、まあ、それ以上何もこういうことはないんですけども、でもそういう人たちにとってですね、こう見てると、なんかこう、100% ではないんですが、最後の砦が、円安株高だけっていう人たちが、結構やっぱいますね。企業もそうだね。あらゆることがうまくいかないと。で、想定ができない。何のことなのかわからない。 でも円安株高だけが安心の源っていう人たち確実にいますね。企業の中にもいますね。いやだから結局最後ですね、円安株高が潰れた時に全ての電気が消えるというこういう形になってんですね。面白いですね。まあアメリカの場合だとドル高株高かな、ドル高株高が最後のこの様子がね、でドルはまあ落ちてきましたから最後は株高だけかな、金も銀も落ちてきましたからね、株高だけが最後の頼りという人たちがやっぱりいますわね。結局だからなんかまああらゆることは情報は市場に集中すると、まあ勝手に適当な言い訳を言ってですね、株価が全て正しいという勝手な言い訳を言ってですね、これが正解なんだと、まあ勝手なことを言って、で自分だけ安心してるという、まあそういう人たちですよね。漫画みたいなんだけども、確実に減ってきてることは間違いないと思いますね。やっぱりもう、何です?トランプが一回目引き込んだところから、バイデンが出てきたところから、むちゃくちゃな円安になって、また再び株も上がってきましたけども、あの頃から見ると、その円安株高から降りちゃった人結構いますよね。最後降りられなくなった人たちが、まあなんか気がついたら、高層ビルの一番上に取り残されたみたいな話になっていて、ね、これ、それこそね、911の時のワールドトレードセンターみたいに全部崩れたらどうしようと思うんだけども、まあそんなことはないだろうと、自ら言い聞かしてね、何も全てわからなくても、何もできなくても、円安株高があれば助かると、まあ勝手に思い込んでですね、いる人たちが、まあ最後、あれ少数だと思いますけどね。全体から見れば少数だけども、取り残された人たちによってみれば、結構な数までいるって感じがしますね。振り返るとこういう人たちは、いましたね。昭和の終わりのバブル崩壊の時もですね、1990年から株が下がり出すんですけども、まあ、不動産が、あとまだしばらく高かったでしょう。株が最初に下がり出すんですね。で次、不動産が高い。だからこう、次々と崩れていくんだけども、最後こう高いものだけを、まあ見て安心した人たちがいてましたね。でも結局最後不動産も崩れてきて全部崩れてくるんですね。で、要するに全部崩れてくると、もはやなんかこう冬眠状態なんですよね、頭の中がね。平成の初めそうでしたね。全部崩れてきて、最後政府も崩れて、で、企業の雇用も崩れてきた時に、頭が冬眠状態になる人って結構いましたね。ああ、なんかこう一番厳しい時に頭が冬眠したんじゃこれどうしようもないじゃないかと思うんですよね。その普段はまあ遊んでてひっくり返ってても昼寝しててもいいんだけども、相場が総売りになって大暴落になって企業の倒産が始まった時こそよくパッと目を開いて起きてですね、状況を見て逃げて対処しないといけないはずなのに、むしろ逆の人たちは結構多かったような覚えがありますね。昼寝してたってね、何かあったって株上がる時一生懸命あの株この株って言っていて、下がり出してなんかみんな大暴落だったらね、頭が止まっちゃったとかですね、正反対だと思うんですけども、そういう人結構いましたですね。うん、で、だからまたろくなことにならないですね、そういうのね。今回もだから同じじゃないですかね。だから、なんていうか、まあ、最後までこう、トランプたちは、まあやっぱりこう、順番を大事にしてる気がするんですね。どれを先に潰して、どれを後にするかっていう、この順番をとても大事にしてるように見えましてね。で、財務大臣もなんか、アメリカの財務長官も日本に来てましたけども、まあなんかいろんな打ち合わせがあるんでしょうね。まあどういうふうにするのかよく知りませんけども、東アジア全体も動くときでありますし、ロシアでも何もひっくり返っちゃってますから、もう今までの時代に戻ることはないわけでね。だからまあその最後ね、どんな形でこれ収拾するのかよくわかりませんけども、まあもう時間の問題で。でも逆に言うと、その日が来るまでは、これ安心をしてると。円安、株高が続いてる、終わるその瞬間まで安心感を持って生きてると。まあ少し不安なんでしょうけどね。だからあらゆるこう、まあ、問題があっても、円安、株高だけで支えてるという、まあこういう人たちが最後残って。ということはもう、それ以外の人たちは、次に行ってるかそこで終わってるかどっちかでありまして、なんかこのものすごい二極文化っていう感じですよね。もともとその安倍政権、とかですね、まあ清和会っていうのは一部の人間が日本を乗っ取ろうとして始めたことですよね。アメリカの戦争や勢力、金融や勢力を背景にですね、一部の人間が日本を乗っ取ろうとして始めたのが清和会なんで、彼ら自身がもう崩壊したわけですよね。だから彼らは何もできないんですよね。すべての国民の総意を得て、 作った政権でもありませんし、もともと能力があって選ばれたのとは正反対で、戦争屋とか金融屋が日本を支配するときは、昔の植民地支配と同じやり方なんですね。能力がなくて、みんなから疎まれて僻んでるやつをあえて選んでトップに据えるんです。そうすると、普段の恨みがありますから、一層ですね、こう激しく人々を攻撃することができる。で、そうすると、まあ言ってみれば、その黙っていても本人の恨みの力によって人々を無理やり支配すると。それを上が支配すると、実に楽に人々を支配できる。これが植民地支配のやり方ですよね。そんなのばっかりでしょ。小泉だって安倍だってですね、基本的には もともとポンスケですから、弟ポンスケなんで、何もできないんですね。まあ、議員会館の隅の方にいた人たちですよね。当然恨みも持ってるわけで、こういう連中をですね、まあ、引っ張り上げて上にするとですね、面白いように言うこと聞けるわけですね。だからこれが終わった時ってはっきり言って誰も残ってない。でも、清和会が政権取って26年、7年ぐらいですかね、四半世紀以上経ってるから、まともなやつなんか国会なんか来やしませんですわね。この、とんでもない連中の巣窟になってますから、今国会なんてですね、バッチ屋なんてのはとんでもない連中ですから、まともなやつ来ないわけで。だからその、今更ですね、清和会こけたからって誰もそれいるわけないよね。役所だって清和会に気に入らない奴はみんなクビになっちゃって、そういうの見てですね、まともな奴はみんな辞めちゃったんだから、残ってな、役所だってポンカスしか残ってないよね。でも最近こう見てるとですね、その末端の役人とかですね、それからその、まあ民間の会社でもね、もうこれ上はポンスケでどうにもならないって会社、組織ってあるんだけども、末端では自分の良心、自分の冷静を大事にして仕事してるっていう人、結構見るようになりましたね。これ面白いと思って見てるんですよね。上がポンスケでどうにもならない。だから上に何言ってもしょうがないし、でも言うことは言うと。でも何もできないことよくわかってると。で、未来がないこともよくわかってる。でもしかし今日一日ここで仕事するときは、自分を大事にしようと。自分の冷静だけは大事にして、自分の冷静、スピリチュアリティね、これを失われるようなことはやめようと。いう人は結構増えてきた感じがしますね。というのはですね、昔から、この組織はね、スピリチュアリティなんかやったら絶対、昇進しないわけね。上の方が、だって戦争屋が握ってるわけだから、戦争屋を一番苦しめるのが、冷静の高いこと、精神性が高いっていうことが、戦争屋が一番気に入らないことだから、精神性なんかを生かし仕事する奴は絶対に出世しないわけですね。だから、出世した奴ほどですね、陰険に仕事して、ね、極端なことをやって、まあ、点数稼ぎをすると。大河原加工って言いましたっけ、公安がやったでっち上げ事件ね。ああいうこと平気でするわけですよ。だから、まあ、戦争屋が賑やかだった頃は、そういうなんか、非人間的な行動を自慢するような奴が、たくさんいたんですけども、今いなくなったね。やっぱそういう奴ももう誰も引き上げてくれる人がいなくなって、そういう人たちをもうなんかいられなくなったんでしょうね。反対にだからもう解放区になってる感じがするね。ある種の役所だとか、あるいはその民間の会社はすでに解放区になっていて、もう上もダメだし、周りから見放されてることをみんなに自分でよくわかってて、どうもならんのだけども、今日の自分だけは大事にしようということで、精神性を重視して、今日一日、自分を裏切らないように仕事する。こういう人たち増えてきましたね。実はこれが再生の目なんです。結局ですね、まあ仕事って必要なものは全部続けなきゃいけませんから、AI が入ったって必ず誰か人が入る分入らなきゃダメでしょう。今いるうんと人を減らせると思いますが、AI が必要なことは、AI をやっぱ動かす人は必ずいりますからね。そしてやっぱそこでですね、必ずまあ誰かがその人がいなきゃいけないんだ、組織ってね。そうするとやっぱり今、精神性を大事にして仕事してる人たちが、最終的に仕事を積み上げて上に立つってことが、まあ、一番穏当な組織の運営の仕方ですよね。出てきた感じがするね。まあだから、令和維新みたいな話が、ね、本格的になるでしょうから、令和の大維新ですね。こういう形になった時には、そういう人たちが抜擢されて上に立つなんてことは、ごく普通に起きるんじゃないですかね。とても面白いことだと思いますから、まあ皆さんもですね、まあこの組織もう終わりだと思って、まあ今日そのまま転職できるなら転職してもいいですけども、そうでなかったら、とりあえず自分の精神性を大事にして、で、続けられるだけ続けてね、まあ無理しないようにですね、続けて、で、その様子を見ても、決して今悪い選択ではないような気がしますね。それにしても、なんて言いますかな、 円安株高っていうのは、要するにアメリカの外人が要するに日本株買ってるっていうことなんですね。円安株高っていうことは、その外人が日本株を買って、で、日本の儲けたいっていう、その連中の外人相場ですよね、これね。だからやっぱこう、外人もですね、まあ正直言ってこう、世界中どこも儲からなくなってきて、で、しかも金も起こってきちゃったでしょう。そうするともうめっちゃかめっちゃかになっていて、まあその場しのぎいろんなことやってるところが多いと思いますね。まあなんだかんだ言って今金融界も裏の摘発がものすごいですからね。実態としてはバブル崩壊が進んでますから、見えない不良債権が山のように今出てきたんですね。これじゃあもうはっきりとやっていけませんので、まあ外人にしても早く売り逃げたいわけだな。だから、売り逃げるにあたっては、やっぱ、その、上に上げていかないと売り逃げできませんからね。でもやっぱり日本人って、そんなバカばっかじゃないからね。いくら無理やり円安、株高やったって、もうこれ以上はなんか、人来ないんじゃない？何もわかんない人が相場張るって言いますけど、所詮知れた金額でしょう。株式市場、株式業界なんて悪い奴らでね、本当にね、少ない金額の投資家のことをゴミって言うんですよ。知ってました？あれ、少ない金額の投資家のことをゴミって言うんですね。ゴミ増えたってね、全然買える商売なんかならない。手数料だけね、手数だけかかってですね、全然儲かんないですね。もう今そんな状況でしょ、あれ。ねえ、で、トランプは当然円安にカンカンに怒ってるから、いろんな形で円高に行くようにですね、牽制球を投げてきますよね。でもあれも一気に円高にしないってところが面白くて、まあ最後まで、こう円安株高の連中を最後まで引きつけて、まあ一気に終わりにしようという、まあそういう算段でしょうね。こう、まあ、熊とかイノシシを取る箱穴みたいなやつだな。餌を手前に置いとくとですね、体半分入ったとこで扉を押して、また出ちゃうかもしれない。箱穴の一番奥に餌を置けない。一番奥に餌を置いて、で、できるだけ、まあ奥の方にね、その、獲物が入ってから、蓋を閉めると、檻を閉めるというような発想なんでしょうね。面白いなと思っててね。まあでもとにかく、そうなる瞬間までは、円安株高だけが安心の源ということになってて、で、そういう人ほどあまり勉強してないんだよね。株屋のヨタ話をね、まあ、繰り返し言うんですよ。株屋のヨタ話って言ったらね、その毎朝ね、今日はどうやってね、客を騙そうかと思ってね、いろいろ考えるヘリクスのことを株屋のヨタ話って言うんですよ。なんかそのなんとか証券だ、なんとか新聞だけ、まあ、もっともらしく相場上がったり下がったり、その理由書いてんでしょう。ああいうの全部ヨタ話ってですね、本当である確証なんかどこにもないんですね。あれこそ本当である確証なんかどこにもないんですよ。ただの噂話とか、こうなってほしい。逆に言うと、俺早く売り払いたいから、みんなに買わせたいとかね。そんなことで適当に書いてるのも多いんだね。あれ鵜呑みにして適当にですね、自分でそれを反芻してですね、お、相場こうなってんだと思ってる人はとっても多いんだね。相場の、あれ、株屋のヨタ話なんかですね、右から左に喋り出したらもうよ、一貫の終わりははっきり言って。相場のヨタ話なんかね、まともに聞くようになったらね、もう一貫の終わりですからね。皆さん十分にね、注意していただかないといけませんですね。それからやっぱりその、企業の立場から見るとね、まあやっぱり株が高いっちゃね、一見いいことに見えるかもしれませんが、暴落したら大変なんだな。暴落したらね、今度株主が騒ぎ出しますからね。そっちの方がよっぽど大変なんですよ。株がなんかですね、むちゃくちゃ上がってもむちゃくちゃ下がっても大変で、まあ、横ばいぐらいでちょうどいいんですね、はっきり言ってね。だからまあ、中身のない会社はともかく、中身のある会社にとってはですね、企業の株がやたらに上がることはね、その後のことを考えたら、それは恐ろしい話ですな。もうろくなことはなりませんね。まあでも、イスラエルも片付いて、で、北朝鮮も、今の軍事国境線、軍事境界線を国境とするっていうふうに、あれ憲法を変えましたから、いよいよこれ、朝鮮戦争終結ですよね。今度これ、米朝国交回復、南北国交回復になってきて、その時には必ずこのアメリカ戦争屋を引き剥がさなきゃいけませんよね、韓国からね。日本もそうですよね。日本の戦争屋も引き剥がして、日朝国交回復で、その時に拉致者のことを全て本当のこと言わないとね、拉致者の問題は北朝鮮が一方的に悪いのかっていう、その重要なポイントを全部本当のこと言わなきゃいけませんよね。核のこともそうだね。潜在的核保有国であることもちゃんと言わなきゃいけないし、いかに日本人がね、政府に嘘つかれていたかってことを暴露しなきゃいけませんので、これは大きなタイミングだと思いますね。でももうその時はどんどん迫っておりまして、 まあ、とりあえず、円安株高だけが安心の源という人たちがね、最後、まあ、古い世界を支えているということなようであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、円安株高だけが安心の源という人たちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。